刻は5時40分36秒を回ったところでございます。タッシー田代と
鈴木ジョニー高志でお送りしています、
トワイライトアベニュー767
フライデー。
ありがとうございます。また笑われてしまいましたけれどもね、今日は、鈴木ジョニー高志ね、ゲストに出ていただいておりますが、白熱の生演奏が終わりまして、いや、はい、だいぶいい感じでぐいぐい歌ってて
ありがとうございます。
すごかったですね。
ありがとうございます。
いや、リスナーの皆さんも結構びっくりしたんじゃないかななんて思いますけど、いかがですか、自分でこうしてやってきて、もう1時間40分経ちましたけど、ね、番組
さっきね、はい、ちょっとあのトイレ抜け出してね、はいはいはい、トイレ行ったんですけど、はいはい、トイレで自分の CD の音源が流れてるのにはやっぱちょっと嬉しいっていうか感動しましたね。
あのね、基本あの、まあ、あのゲストの方々は、はい、自分の CD がかかってる時にはトイレ行かないんですけど。
そっか、
ね、
そっか、
ジョニーさん初めてですね。
そっか、
自分の CD かかってる間にトイレ行くっていうなかなか珍しいなと思って。
そうですね、
もうそれぐらい切羽詰まってたんだろうなっていう思いましたね。まあ、ついにラトルスネークジョニーがトワキンに登場したということでございますが、まあ、あの、ジョニーさん自身も番組ね、こうして初ラジオだということですので、
はい、
ね、楽しんでいただければ嬉しいななんて思うん
ですけど。いや、すごい楽しいですね。
いい感じですよね。
うん、
これ自分の好きな曲もかけれたしね。
やばいね、なんか
やばいね、
やみつきになっちゃったりして
ねえ、はい、いやいやいや、楽しいもんでございます。
ありがとうございます。
皆さん、ジョニーさんへのメッセージお待ちしておりますね。ぜひファックス、もしくはメールお寄せいただければななんていうふうに思いますけども、先週は一人の放送でね、一人きりで一人4時間一人ごとずっとやってたようなもんですけど
すごい、ね、
まあ掲示板のサーバーはダウンしちゃうし、まあいろんなこともありましたけどね、今日は全然無事にやってますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。ジョニーさんへのメッセージ、そして今日のテーマにもお答えいただければ幸いでございます。今日のファックステーマは、歌い人語る上の生歌リクエスト曲。まあ、歌い人語るというのはですね、まあ、ジョニーさんご存知だとは思うんですが、はいはい、私、タッシー田代が無伴奏独唱で、歌う時の、まあ、スタイルの名前ですけれども、この歌い人語るがですね、10月の最終週にこの番組で、スタジオ一人生歌ライブを行います。まあ、無伴奏ですから、
はい、
リハーサルも全部一人でやるわけなんですけどもね、
はいはいはい、
その10月の最終週にこのスタジオの中でやるライブの曲目を皆さんに決めていただきたい。私のオリジナル曲を知ってる方はそれでも結構ですし、こんな曲歌ってほしいなんていう曲があったらぜひリクエストしていただいてですね、その中から私がこれにチャレンジしてみようというメニューでですね挑みますので、ぜひよろしくお願いいたします。ちなみにこれでもうすでに、過去4回やってまして、
はいはい、
過去4回の中で、有歌団もあれば、
い
いね、ベッシー・スミスありました。
ベッシー・スミス、
ブルース好きからするとそういう名前が上がっていますが、
ね、
フォーク・クルセイダーズ、美空ひばり、沢田研二、
ジュリー何歌ったの？
カサブランカ・ダンディ、
いいね
結構評判良かったですね、
はいはいはい、
あとは、ビートルズはザ・マネーだとか、
あ、
ブラックバードだとかそういうのありましたね。
いいね、
ブラックバードめっちゃ難しかったですよ。歌だけでやるのってすごい難しいじゃないですか。
そうだね、
ギターがあればいいですよ。
そうだね、
うん、松田聖子、瞳はダイヤモンドとか、ビリー・ジョエルもありましたね。キャロル・キングもありました。
あ、
キンキキッズもありましたね。
キンキキッズって
ガラスの少年歌いました
あれね、曲もいいし、
う
ん、歌もうまいしね、
あの人たちね、うん、それからジョー山中、人間の証明だとかね、
俺たちの世代だね、
トワエモアとか、
ちょっとわからない
誰もいない海とかね、ビリー・ホリデーもありましたね。
渋いね。
そうで、あのこの頃から中学生、北海道にお住まいの中学生のみんなも、
はい、
だいぶリクエストしてくれるようになってきたんで、
はい、
あれですね、かりゆし58とか、いろいろ、新しめの、3代目 J ソウルブラザーズさんとか、
あ、そっか、その辺か、
そういったのも食い込んできました、うん、
なるほど、
うん、で去年はオフィシャルダンディズム、ヒゲダンディズムとか知ってる？
いや、わからないね、わからないね、
わかんないよね、俺も知らなかった、うん、カーリー・レイ・ジェプセンは知ってる？
知らないね。
嘘、それは知ってんじゃない？
あ、そう、いや、俺、取り残されてね、ダメだね。
スライ&ザ・ファミリーストーンが来ましたね、去年。難しかった。
スライとか歌っちゃうの？
歌いました、ね。
アカペラで。
西城秀樹も来ましたね。離れ組、スティングも来ました。
あ、
いろんなのが来ました。
ちょっと 質問なんですけど、はいはいはい、その1回で何曲歌うんですか。
大体ですね、はい、13、4曲は歌いますね。
そんな歌うんだ。
そうなんです。興味あるあるコーナーもう丸ごと使うでしょ。あとはアニソン紹介の T9 のコーナーも無事抜きでやりますんで、結構思いっきりやります。
それは大変だ。
で、歌って原曲も聴いていただきたいんで、原曲もちょっと聴いていただいて、で私なりの所感だからもう4時間丸々もうめっちゃカロリー使いますね。今日はどんなリクエストが来るのか戦々恐々としています。
はいはい、そういうことなんですよね。
結構リスナーさんから無理難題言われますのでね
でも一応そのリクエスト来た曲は基本的には歌うってこと。
歌うんですが、はい、やっぱ時間の都合でどうしてもあの採用できないものもあるんですね、うん、でそれは別コーナーでその後別な週に1曲だけ、はい、
あ、なるほどね、
やったりとかします。最近やってないんですけどね、もしあのその選抜から漏れたとしても、どこかでまたどこかのコーナーでちょっとお答えしたりだとか、うん、そういうのはするんですが、これは無伴奏で、あのバンドのリハーサルとかが必要ないからできることですね
まあそうだね、
これ他のメンバーいたらできないですよ。
そうですね、時間がないね。
そう、弾き語りでも難しいと思う。
難しい
ね、コード進行を覚えなきゃいけなかったりだとか ね、演奏のリハーサルが必要ですけど、とりあえず歌だけなんで。
でもやっぱすごいね、歌詞とか暗記、
暗記するのもあれば見ながらのもあります、ね、最近の曲は難しいですもんだって本当に。
そうだよね、
めっちゃ難しいですよ、ふわりも。
あ、そうだよね、
どこが頭なのか分かんない。
ああ、なるほど、
すごい入り組んでます。
あ、そっか、
でも昔の曲はあの酒は涙かため息かなんか歌いましたけど、すっごい情報量が少ないんだけど豊かなことを歌ってるんですよ。情報量がめっちゃいっぱいあるの、ちょっとした言葉ですごいたくさんの情報を与えてくれるんですよね、昔の曲ってね。そこがすごいなと思うね、作家の人が。今はこれでもかって説明してもよく分かんなかったりするけど、最近の曲って。まあそれもまた良しなんだけどね。
なるほどね、
そう勉強になりますね。
そうですよね、
だから今年も私挑戦させていただきたいので、田代田代歌い人を語るにこの曲を歌わせてみたいと思っている曲がありましたら、まあこの辺ね、引き腰にならずにガンガン挑戦して、私も挑戦したいと思いますので投稿いただければと思います。ファックス番号は 048-543-2179、 048-543-2179。 メールアドレスは info@fm767.com、info@fm767.com でもお待ちしております。ジョニー、鈴木ジョニー隆へのメッセージも合わせてですね、お送りいただければ幸いでございます。この後は CM を挟んでライブインフォメーション、恐縮ながら僭越ながらですね、我々のそれぞれのライブインフォメーションをお届けしたいと思ってますので、 CM の後もお楽しみに。さあそれでは僭越ながら恐縮ながら、我々それぞれの活動のですねライブインフォメーションをお届けしようと思いますが、はい、ではまずはジョニーさんの方から。
あ、どうも。
じゃあお願いします。
宣伝させてもらいます、
はい。
9月15日日曜日、夜ですね、先ほども言いましたが、
はい、
新宿歌舞伎町にあります、ゴールデンエッグというお店で、レッドホットライブ、ボリューム28を開催します。
素晴らしい。パチパチパチ。いや、
当日ですね、6時40分オープン、7時からスタートしますんで、3組出ます。しびれなまずブルースバンド、
ジーザス、
スリーベースヒット、そして鈴木ジョニー隆バンドの3組で、熱く楽しいライブをお届けしますんで、ぜひ
熱いな、
熱いと思います。
熱いなそれ。
そしてもう一つね、確かにお願いして、10月になるんですが、10月12日、先ほど、言いましたけど、俺もね愛してやまない、ロリー・ギャラガーのねトリビュートフェスバルインジャパンが、今回確か第7回目になると思うんですけれども、それに鈴木ジョニー隆バンドで出演させていただきます。場所はですね、やはり新宿歌舞伎町にあります、
はいはい、
クラブアイっていうあのホストクラブあるよね、有名な。
ほうほうほう、ありますね。
あそこの 真向かいに
クラブアイディアのかと思って
た、いやそこではやらないんだけど、うん、それも面白いね、レアだね、面白いね、クローダディクラブっていう、イカシャロックバーがあるんですけど、そこでですね結構時間早めで、土曜の夜、オープン5時、5時半から、やります。俺以外にもね、鈴木ジョニー高志バンド以外にも、素晴らしいオイギャラが、アンギラス、スージーズ、いろいろ出ますんで、ぜひね遊びに来てもらいたいと思います。素晴らしい
ですね。
よろしくお願いします。
もうぜひぜひよろしくお願いします。ジョニーさんはホームページはないんだっけ？はい、
ホームページねやってたんだけどね、うん、ちょっと諸事情で閉じちゃってまして。
Facebook、だね。
そうですね。鈴木ジョニー高志で調べていただければ、Facebook、Twitter、あと YouTube でも動画上げてます
ので。そうですね。もう鈴木ジョニー高志で出すともう結構ヒットしますので。
そうですね。
これでもかっていうぐらい。出てきますんで、ぜひぜひ皆さん
で、そうですね、
たかしまで入れなくても大丈夫だよ。鈴木スペースジョニーで大丈夫。
そうかな。
だいぶ行く、それでも。
ありがとうございます。
ぜひぜひ皆さんね、拝見して、またはライブなど情報をチェックしていただければと思います。
はい。
さて私無伴奏独唱の歌い人カタルですけれども、直近は10月の2日の水曜日、2度目の渋谷になります。渋谷の夜に登場いたしますが、ちょうど東急ハンズの向かい側に渋谷のスターラウンジというお店があるんですけれども、そこにですね、女性シンガーの綾末貴さんの、企てたイベントがありまして、そこに私ですね、まあ、ほとんどツーマンライブのような感じなんですけれども、綾末貴さんの企画に登場いたします。まあ、歌い人語るのステージというところもあるんですが、まあ、この番組でもおなじみの女優の千葉綾乃さんがなぜかまたここに登場するということになってましてですね、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。19時会場19時半開演でございまして、歌い人語るはもう前半に登場いたしますのでね、久しぶりの渋谷で、7月に渋谷やったんですけれども、
そうなんですね、
ありがたいことにまたお話しいただきましてですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。その他、今年も私学会高校、春日部の先のね、杉戸町の私学会高校の文化祭ですとか、そういった情報などもいろいろありますので、歌い人語るのホームページチェックしていただければと思います。はい、ではですね、 CM を挟んで、アニソンを徹底的に紹介する T9 の時間が近づいてまいりました。4時間番組トワキンの後半の2時間に突入いたします。今日はどんなアニソンが登場するのか、ラジオの前でぜひ皆さん楽しみにしていてください。先ほどちょっと窓の外を見てみたら、曇りではなく、なんか晴れ間も見えているような、そんな鴻巣の夕方、夕暮れのひとときでございますが、午後6時を過ぎまして、ここからは後半の2時間に突入するトワキンでございます。引き続きゲストは鈴木ジョニー高志さんなわけでございますが、もう今 SNS の更新に一生懸命でですね、
いやいやいや
放送中みたいな感じで、一生懸命SNS を更新してるんですが、ジョニーさん、いいですか、次のコーナーいきますよ。
全然大丈夫ですよ。
大丈夫ですよじゃなくて、
はいはい、
いいですか、
いきましょう。
次のコーナーでございますが、 T9 というなコーナーでございます。かつては T7 だったんですよ、
はい、
T7 で9年間やって、でそれが全部終わって今 T9 になってます。これが何かというと、はい、ご説明したいと思うんですが、
お願いします。
この時間は曜日別コーナー T9 をお届けいたします。はい、月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティ、まあ帯番組ですからね、
はい、
それぞれ曜日ごとに違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。
はい、
金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、
しつこく
タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、いいですか、タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、
T が 9?
T が9回出てくる。
そういうことか。
くどいね。くどいね。
くどい、さすが。
もともと、タッシー・タシロの徹底的にテレビテーマだったんです。はい、だから、はい、T が2つ少なくて T7 だったんです。
そういうことね。
この9年間は、主題歌だけを、昔懐かしいテレビアニメ特撮のですね、主題歌だけ、いわゆるドーナツ版の A 面だけを解説してたんですが、はいはいはい、ここに来て T9 になって、アンド多角的に なってきたので、はい、もちろん B 面、挿入歌、BGM、いろいろと検証しています。はい、何でしょう。
質問ですけど、じゃあ、
手挙げて。
長いことやってるから、はい、もうじゃあ、かなりの数の曲紹介してきたわけですね。
そうですね。50年代、60年代、70年代だけを紹介してるんですけれども、それでもだいぶやってきましたね。
ざっくり何曲ぐらい？
あ、曲数は
もう分からないぐらい。
分かんないや。だから T7 はもう終わっちゃったんですけど、今 T9 をやっていて、T9 でまあ 1,2 年やってるんですけれども、この間、はいはい、ジャングル大帝で8週間やりました。
持つね、
ジャングル大帝だけで8週間やりました。
持つね。あ、でもこの間言ってたよね、飲んだ時なんか、そうです、その会のためだけに曲作ったんだっけ、なんか、
あ、そうそう、ジャングル大帝ね、
すごいよね、
すごいことです
よ、すごいことですよね、
うん、あとはママと遊ぼうピンポンパンだけで7週間やりました。
すごいね、
ピンポンパンはすごいんですよ。新井由実までだって曲提供してるんですよ。
あ、そうなんだ。
そういう事実が分からないじゃないですか。結構
分からないですね。
ピンポンパン知ってるでしょ。
知ってる、うん、
ね、
やってたよね。
やってた踊ってた口ですか、ピンポンパン体操。
踊ってないと思うよ。
ブルースマンのジョニーはそこは。でも同世代だからな、踊ってたんじゃないの、やっぱり。
いやー、踊ってなかった、わかんない、もっとなんかクソガキだったと思うけど。
そして今日は何を紹介するのかということで、はい、先週オンブお化けを一回こっきりで単発でやったんですよ。オンブお化け、めっちゃファンキーだった、かっこよかった。
あ、そう、
すごいかっこいいんですよ、オンブお化けの曲って。
そうなんだ。
そうなんです。先週の放送を聞いてみてください。
あ、終わりました、ね、聞いてきます。
今日はジョニーさんも知ってると思うんだよね。知ってるでしょ、これ、はい、知ってるよね。
知ってますよ、ドストライクですよ。
ドストライクでしょ、いよいよあのスポーツの秋に入ってきますので、
はい、
野球が盛り上がってくるじゃないですか、これからのシーズン
ですね。
野球とか見ます？
今ね、めっきり見なくなっちゃったね、
うん、あ、そうなんですか。
いや、野球少年だったし。
あ、そうなんですね。
まあ、そこそこの、で、だってうちらの時はやっぱほら、うん、野球はね、みんなスターいたし、で、
まあね、
若い時20代、うん、30代ぐらいまでテレビ放送とかも見てたけど、
うん、あ、なるほどね、
最近見なくなっちゃったね。
忙しいからね、
最近、ね、いやいや、そういうんじゃなくてね、うん、まあ、こういうこと言ったら語弊あるかもしれないけど、
ちょっと距離を置き始めた。
そうそうそう、
あ、なるほどね、うん、今日ご紹介させていただくのはですね、うん、1973年の10月7日にスタートして74年の9月29日に放送終了と。
なるほど。
1年間ぐらいやってたんですね。
そうなんだ、
これはもう盛り上がりましたよね、当時ガキだった俺たち
だね、
うん、いっぱい真似しましたよ、ボールを握りつぶしたり。
そう、
やってました、やってました
ですね、
これで何週間続くんでしょうか、今日からご紹介するのは当時放映されていたサムライジャイアンツ。やった、
やった、
サムライジャイアンツのシーズンに入ろうと思います。
なるほど、
すごい時代がやってまいりました。だからジャングル大帝ピンポンパンときてね、で単発でカッパの三平、おんぶお化け、そしてサムライジャイアンツ、すごいラインナップになってまいりました。
すごいね、
サムライジャイアンツ物語ご存知ですか？
うん、なんとなく覚えたけど、
うんうんうんうん、
忘れちゃったね。
魔球がたくさん出て
きた、ね、魔球だよね。
時は昭和45年のシーズンオフ、昭和45年ですか、1970年のシーズンオフです。
そういう設定だった。
そうなんです、はいはい、巨人の監督川上哲治
だよ ね、
ね、これね、巨人軍と提携結んでたんで実名で出てくるんですよ、選手の名前が、
はいはいはい、
結構珍しいですよ ね、
ですね、
巨人監督川上哲治は野性味がありスケールのでかい豪傑肌、いわば侍が今のジャイアンツに必要だと考え、無名の選手バンババンを入団させます。
うん、
バンババン
です ね、 ね、
これがまあ主人公なわけでございますが、入団早々型破りな言動で周囲を騒然とさせるバンババンだったが、その真意は自分を丸ごと受け入れてくれた巨人への愛であった。惚れたらそこが男の死に場所という名言がありまして、 バンバーワンは眉月だとかウルフ大砲といったライバルたちと球場を侍の合戦場に変えるような死闘を繰り広げていくという物語。原作はなんと梶原一騎ですから、巨人の星と同じ人が書いた巨人の物語なんですね。梶原一騎作画が井上光による日本のスポコン野球漫画アニメ作品、これが少年ジャンプに連載されていて、少年ジャンプ、さっき原作読んだことありますけど、はい、少年ジャンプの連載を経てアニメ化となりました、通称侍の剛速球投手バンババンが巨人に入団して魔球を駆使してライバルたちと対決していく野球漫画でございます。見てた？
見てたね、やっぱ。
じゃあテーマ曲とか結構覚えてる？主題歌。
主題歌は分かる。
主題歌覚えてる。その辺を今日しつこく検証していこうと思います。
ます。
ジョニーさん付き合ってください、
ね。いやいや、分かりました、ね、分かりました。
さまざまな魔球と開発と攻略がストーリーの主軸になってまして、覚えてるかな？ハイジャンプ魔球。
そうだよね。初めハイジャンプでその後エビ反りハイジャンプ。
あ、よく分かってますね。そうだよね。エビ投げハイジャンプ魔球っていうのがありました。
はいはいはい、
エビ型に反るんですよね。
ですね。
でその後大回転魔球。あのぐるぐる回るんですよね、マウンド上で。
ああ、そっか、
はいはいはいはい、ぐるぐる回ってどっからボールが飛んでくるか分かんない状態で、まあ要するにピッチャーがボールをリリースする瞬間が見えないんですよ、回りすぎてて、ね、でその後、もうアニメ放映の当時の男子小学生たちはみんな真似したボールを握りつぶす分身魔球。もうあの握りつぶした状態で投げるとお皿が割れてる、お皿が欠けてる状態でお皿が投げられるとそれが分身して見えるから、
なるほど、
ボールをわざとひねりつぶして投げると分身するというすごい理論ですよね。おいおいみたいな、 SF ちゃうんかいみたいな。
本当だね。
もう当時の魔球をね、みんな少年たちは真似したわけでございますが、同じ原作者の巨人の星よりも派手で過激な演出が多くてですね、反面巨人の星よりもコミカルなシーンが多いと、
そうだった ね、
いう感じで、絵を見ると分かるんですが、ちょっと宮崎駿が最初の頃関わってんですよね。
やっぱこれそうなんだ。
そうなんですよ。
そうだよね。
そんな感じするでしょ。
するする。
なんかね、ちょっと初期の第1話か2話ぐらいは作画を宮崎駿やってるんじゃなかったかな。
そ
うか、でその後ハイジに行っちゃうんですよ。
なるほど。
そうで、当時ハイジの裏番組だったんだ、サムライジャイアンツって。だからどちらかというと良い子はハイジ、悪い子はサムライジャイアンツ。
そう、
俺ハイジ全然見たことなかったからね。ほとんどサムライジャイアンツだったと思うな。
じゃあもちろんサムライジャイアンツは4ちゃんでやってたわけ、ね、
そう。でも再放送とかで盛り上がってるわけですよ、夕方の再放送結構やってたから。
俺やっぱそのイメージがあるね。
そっちの方があるよね、
うん、
ということでお待たせしました。じゃあ主題歌聞いてみましょう。
はい、
ね、サムライジャイアンツ、作曲が菊池俊介、知ってますか？
いや、わかんないですね。
いや、菊池俊介はもうさまざまなアニソンもう作曲してますね。
あ、そうなん
ですか。仮面ライダー、ゲッターロボ、頑張れロボコン、もうすごいですよ。
すごい方なんだ。
あられちゃんもドラえもんもそうじゃないですか。もうすごいことになってますよ。
す
ごい。ほとんど日本で有名なアニソンは菊池俊介の作品です。これも例に漏れず菊池俊介作品。
まだあれですか、ご活躍されてるんですか？
そうですね、50周年ボックスがちょっと前に出ましたけど。
そうなんだ、はい、
すごいですよ。
すです、ね、
で歌っているのが松本茂幸という方なんです。
うーん、
松本茂幸、これ聞くと分かるんですが、まあ、例えばですね、例えばジョン・リー・フッカーがレーベルの都合でジョン・リー・ブッカーでレコーディングしたように、松本茂幸、これはまあ聞いていただくとすぐ分かる、あの人でございますね。
今ちょっとピンときた。
ピンときたでしょ。それでは聞いていただきたいと思います。サムライジャイアンツの当時の主題歌でございます。
ズンタッタタズンタッタズンタッタタズンタッタダイヤモンドを積んざいて白い稲妻を走るバッターキャッチャーぶっ飛んでボールのうなりに地獄が見えた。見 ろよあいつのピッチング、あいつは侍ジャイアンツ。ズンタッタタズンタッタズンタッタタズンタッタ、マンモススタンド突きて、ヒーダルマライナー闇に飛ぶ、でかい星も砕け散り、バットの一振り死神泣いた。見ろよあいつのバッティング、あいつは侍ジャイアンツ。ズンタッタタズンタッタズンタッタタズンタッタ、青春かけた野球だぜ、泣きたいこともあったんだ、今グランドをかけながら、あの子に見せる勝利のトロフィー。見ろよあいつの根性、あいつは侍ジャイアンツ。
さあどうですか、
かっこいいね、
すごいですね、
かっこいいですね、
ジャズワルツですね。
そうだね、
そう、もうスイングが半端ないですね。
そうなんだね、これ今ドラムがそうだね、ジャズのドラムだよね。
そうなんですね。今聞いていただいたのが、私の手元にあった懐かしのアニメソング大全4から聞いていただいたんですが、懐かしのアニメ大全4と、もう一つ手元にあったのが懐かしのテレビ漫画主題歌大全集、
はい、
ちょっとこっちの方の音源も聞いていただきたいなと思います、
ね、同じ曲で、
同じ曲ですね。さあどうかな、
ズンタッタタズンタッタズンタッタタズンタッタ、ダイヤモンド
ほとんど一緒ですね
でもこっちの方がベースをバランス小さいね、初めの方がベースでかかったよ、かなり。
こっちが最初にかけたからね、
最初の方がベースでかい、
これが最初よ。
ズンタッタタズンタッタズンタッタタズンタッタ、ダイヤモンドつんざいて。
じゃあ2枚目の方ね、一緒だけど、一緒のような気もする。
そっか、あんまり変わんないか、
うん、一緒だね、もう大の大人がズンタッタターばっかり聞いてて何をやってんだって。
いやいやいやいや、
これがまあ通常版のフルサイズ版ですね、
はい、
1973年の7月17日、はい、青山のアバコスタジオで収録されました。
あ、その情報はあるんだ。
そこはありますね。そこはコンピレーション CD が出ていて、でもうご存知の通り、この声は松本重幸という名の水木一郎兄貴です、
ね、兄貴ですよね。
わかりますよね。まあ、この頃からいよいよアニソンの、ね、頭角を出してきた水木兄貴でございますが、これ通常版を今2回聞いていただいたでしょ、
はい、
ね、テレビサイズっていうのがあるんですよ。
なるほど、は
い、テレビサイズの尺で、はい、録音し直されたのかカットされたのか、そこをちょっとジョニーさんの耳でちょっと聞いていただきたいですね。いいですか、今から聞いていただくのがテレビサイズね。
短いってことですか、
どこが違うか、はい、あのね、2番だけがないだけなんですよ。
あ、そうなんですね。
2番がないだけなんですよ、
はいはいはい、
ただ、まあ、演奏が若干ですけど、俺ね、20回ぐらい聞き直して、これは違うテイクだと分かりましたね。さっきのテイクとは違うぞと。
あ、そう。
そう、ちょっと聞いてみて。これテレビサイズ。
ズンタッタタズンタッタズンタッタタズンタッタ、ダイヤモンドをつんざいて、白い稲妻を走る、バッターキャッチャーぶっ飛んで、ボールのうなりに 僕が見えた。見ろよあいつのピッチング、あいつは侍ジャイアンツ。
わかる？違うよね、さっきのフルサイズ版と。
違うね、
多分録音し直してるというか、こっちがもしかしたら先だったかもしれないけど、あ、細かいことで言うと、まずなんだ、最初のなんだっけな、なんだっけ、ちょっと歌い出し、歌い出し歌い出しのね、
はいはい、
ここのここまでは大体判別がつかないんですけど、はい、この後のここは一緒なんだよ大体。ここのね、モンドのダイヤモンド、テレビ版の方はダイヤモンドなんだけど、さっきのフルサイズ版はモンドのモあたりで声が一瞬枯れるんですよ。ちょっと通常版のモンドのとこ聞いてもらっていい？これ通常版ね。あ、ごめんなさい、これテレビ版だ。通常版をちょっと聞いてくる。何回やってんだよ、何回聞いてん。まずミックスがステレオ感がちょっと違いますよね。
うん、
ダイヤモンドのところね。ズンタッタタズンタッタ、ズンタッタタズンタッタ、ダイヤモンド。わかりました。今ちょっと一瞬ハスキーになって
る。なったね、
モンド。ちょっと拳が入る、
拳入ってる、ね、
拳入る。でもこっちがテレビ版。
ダイヤモンド。
本当だ、違う
でしょ、
違うね、
違うでしょ、
違うこっちの方がスッキリしてるね。
そうそうそう。あとね、他にもね、バッターも、あの通常版はんバッターでちょっと食ってるさ、んバッターなんだけど、はい、テレビ版はバッターってきっちり頭から言って
る
んだ、
ね、なるほどなるほど。
あとね、ジャイサムライの巻き舌が通常版はないんですよ。でもこのテレビ版はサムライになってる。
へーすごい、ね、
でジャイアンツの伸ばす拍も一拍ぐらい違う。
すごいね。
あとはこのステレオ感がサイドの割り振りのレンジがちょっと違いますね、ミックスがね。でベースもちょっと違うフレーズを弾いてる。
あ、そう、
ちょっとだけで。ティンパニーは全く一緒。
なんかあのさ、パーカスのさ、クシャン、この
あ、カシャンっていうね、
あれはなんか、はい、テレビ版の方がなんか、ね、景気よく入ってない。
あ、そうそうそう、
初めから
なんとなくね、
なんかそんな。
でもね、そこはね、大体一緒だったな。
一緒、
うん。まあ、こんなのどうでもいいことなんですけどねはっきり言って、で、他にも実は、インストの主題歌があります。インスト、ちょっとこれ聞いて、次のやつ聞いてみて。インストの、この主題歌、インストにしたやつが仁義なき戦いみたいな感じ。
あ、え、まさにそのままだね、うん、
パズがひどいね
ギター
パズが。要するにこれ劇中で使われてた BGM ですね。
なるほどなるほど、うん。
シロフォンだね、最後はね、これね、いい感じ。他にもインスト版があります。あ、ちょっとキーが違う。これは結構ラフに撮ってるね。
これなんか
一発だな。ちょっとチューニングがおかしいところ
ある。そう。
なんか
なんか吹奏楽部がやってそうだよね。
吹奏楽部がやってそうですよね。
うん。
うん、だから実際吹奏楽部の今高校野球とかもサムライジャイアンツ使われる時あるらしいんで。
なるほどね。
うん。わかるよね、でもね。うん。三拍子なんだよね。
だね。
他に菊池俊介作品で三拍子ってあんまないんですよ。
そうなんですか。
でラッパーをこうやってふんだんに使ってるやつはゲッターロボもそうだし、頑張れロボコンとかもそうだけど、結構ブラスセクション派手に使うんですよね。
ああなるほど、
うん、だからそこは菊池俊介ワールドなんだけど、三拍子が、ね、あんまないんですよ、そこが結構珍しいかなっていうね、うん、ドラムの人も上手ですよねこれね。
うまいですね。
いろんな楽器が出てきましたね。すごいなと思って。
そうだね。
でこれをだから用途に分けていろんなシーンで使い分けていたと。でもこれミュージシャンたち全部こうやって録音ね、一個一個、
はいはいはい、
その青山のアバコスタジオですか、ここに集って一日缶詰でこれ何度もこう録音して OK テイク出してっていうことをやってたわけですよね当時。
そうだね、今と違うから、う全部人間が生でやってたんだよね。
もう今のようにコンピューターでコピー&ペーストできる時代じゃないんですよ、うん
ね、
もう本当にこれは人間が演奏しなければできなかったことなんだよ ね、 そこはまず尊いなと思うんですよ ね、 でここで、いつもの、ね、予告編で使われてたっていう BGM もあるんだよね。予告編は必ずこれだったっていう、
はい、
予告編っぽいね。
だね、
惚れたらそこが男の死に場所よ。
なるほど。
バンは眉月ウルフ大砲といったライバルたちと球場を侍の合戦場に変えるような死闘を繰り広げていく。次週侍ジャイアンツ、来週もお楽しみにみたいな感じでしょ。多分そうなるね。
うまい、うまい、うまい
適当にやってましたけど、でここでやっぱりジョニーさんはライブが魅力的なので、水木一郎のライブバージョンというのがありますので、
よく揃えた
こちら聞いていただきたいと思います。すごいね、手拍子が。ダイヤモンドを繋いで白い稲妻を走る、バッターキャッチャーぶっ飛んでボールのうなりに地獄が見えた。見ろよあいつのピーチング、あいつはサムライ これすごいことになってるね。
かっこいいね。
これも会場でみんなズンタッタッタ歌ってると思うとすごい光景だと思う。
すごいね。
これライブってすごいね。こんなバージョンもあるんですよ。ライブバージョン。
いいね。
これはやっぱそれは水木兄貴のキャリアですから。
このライブバージョンのあれはあれかな、音源バックはこれあれかな、音源でやってるのかな、音源流してるのかな。
いやこれは生演奏ですね。
生、
はい、生バンドが
すごいね、
従えてますねこれね。
すごい。サムライジェイアンツ、
ジェイ、
そこだ、
ジェイ、すごいですよね。というわけで今日は主題歌だけをやってみました。実は25話からは主題歌、違う主題歌になります。
そうだ、
実はこれは1話から24話までがこの主題歌なんですね、
はい、
我々が知ってるズンタッタターは25話から別な曲になりますね、主題歌が。で、エンディングも同様です。エンディングも1話から24話が、エンディングで水木一郎が歌っていた、はい、で25話から別な人と別な作曲家の別なエンディングテーマになっています。これを毎週これから毎週これから分析していこうかなと思っておりますのでね、今日は1973年に放映された、サムライジャイアンツ、こちらの主題歌だ、オープニングの主題、24話までの主題歌だけを検証するという、T9 をお届けいたしました。来週はサムライジャイアンツの第2回目でございますので、来週も6時になったら皆さんマウンドの上に立つようによろしくお願いします。
面白いね。
以上、タッシーたちの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 お届けいたしました。